初めて姉妹会の風景を見る三毛島さんは大変嬉しかったそうです。しかし島には現金収入をもたらす仕事がなかったため、家計を助けるためそれまで育ててくれた大好きな島を離れました。
島はね、あの現金収入がないわけよ、ね、はい、であのもう卒業したらもう出ていくわけ、あの頼ってね、誰か頼っていくわけよ。ほんで私ももうやっぱり卒業してから、あのやっぱ家助けたいやん。だからもう神戸のおばちゃんがおったからね、はい、おばちゃん頼って行ったら、あのそれこそ来たわけよ。頼ってね、選ぶの港があるわけよ。その港は今見てその、あの電車がないからね、飛行機もない、もちろんない。その和泊というその港からあの船で、でみんな見送られてね来たわけよ。一泊二日船で一泊して、それで二日かかって神戸港に着いたわけね。
憧れた神戸は人が多いこと、信号機があること、賑やかな商店街など、全部夢のようでした。この街で主人に出会いました。お互いを助け合い励まし合いながら結婚50年という歳月を迎えました。子供が近くに住んでいるからよく遊びに来ます。今は本当に幸せだと三毛島さんが思っています。三毛島さんはあまり島に戻らないが、島のことを一生忘れません。
神戸港に着いた、うわー、もう見渡すとこも綺麗な、な、うわー、こんな、ここ神戸かいうぐらいでな、目がキョロキョしてるわけよ。信号はあるし、人は多いし、電車はあるし、全てもう楽しかった。ほんで、その三宮も、まあ、うろう人とはな、あの自分な、今考えれば、若いから、あっち行こう、あっち行こうするやんか。今考えてもしんどいけどね、あのことあったな、それが。その会社に入って、あの、何年かしてるうちに、旦那と知り合ってね、ほんで、あの、結婚して、ほんで、お互いにも励まして、助け合いながら、もう50年か、ね、50年が過ぎたわけよ。そのうちも子供が生まれて、ほんで、友達もしながら子供を育てて、ほんで、もう今はもう、出て行ってるわな、だからもう40過ぎてるから、みんなもう、所帯持って、もうこの近所におるわけよ。ほんで、あの、休みになったら、孫を連れて、時々遊びに来てくれる。もうそれが楽しみや。な、うん。お互いにも元気でいることがね、一番な、
はい、今回のインタビューを通じて、昔の沖永良部島と昔の中国の共通点がたくさん知りました。例えば福を親戚の子供の間で回ること、信号機や電車がなかったこと、そして貧しかったとのことです。特に文化的の面もそっくりでした。奄美諸島にお祝いをするとき、豚を殺してみんなで食べる習慣が中国の田舎は今でも残っています。大変面白かったです。
あの、そのお祝いがあるね。お祝いがあるわけ。その時な、豚な、
はい、
豚を殺すわけよ。その 豚を殺して、それで、まあ、即座作るわけよ。あの豚の足とか耳とかな、うん、それこそもうあのじいちゃんばあちゃんがな、じいちゃんかあのちゃんと湯がいて蒸してくれるわけよ。それはお祝いの時はね、ああ豚思い出すな、おじいちゃんたち一回蒸してな。よ見とってんけどな、ああ思っとってんけど、うわ今と思うわ、ガーッとすんなってバーッと血が膨れん、うわ見とってんけど、あれ食べるんやで、うん、
私も見たことあります、
うん、あるよ、あったな。それあのキャーい声が聞こえるやろ、あっちこっちで。そしたら、あ、お祝いやわ、あ、お祝いがあるやわ言うて分かるわけよ。あの鳴き声でかわいそうで。
番組の最後に三毛島さんに沖選ぶ島の方言を教えていただきました。皆さんも一緒に勉強しましょう。そうすれば沖選ぶ島の人々をぐっと身近に感じることができるようになるのではないでしょうか。
頑張ってねいうことはちばりよいうことね。
はい、ちばりよ、
うん、
千葉
り、はい、あんたもちばりよ、あんたも頑張ってねいうことよね、
はい、
うん、たくさんもらってありがとういうことはたくさんもらって見えじろう、
見えじろう、見えじろう、
見えじろう、また来てね、またふうよ、
またふうよ、
一緒に遊ぼう、一緒に足場や、
一緒に足場や、
うん、
私は外国人留学生で昔の日本の生活や文化などについてあまり知りませんでした。日本人のあなたはどうでしょうか。おじいさんおばあさんの話をよく聞きますか。昔の生活の様子や人生の歴史を聞いたことがあるかもしれません。私は今でもおじいさんやおばあさんからの昔の生活や人生の歴史についてよく聞きます。大変な生活環境の中を生き抜いてきたおばあさんの話を聞いて、その時代のことを想像しながら現在の自分の幸せな生活を感謝しています。以上、今回の番組でした。